末日聖徒イエスキリスト教会の中央婦女教会集会に皆さんを歓迎します。この集会はトーマス・エスモンソン大館長が管理し、大館長会顧問のヘンリー・B・アイリング館長、ディーター・F・ウークトドルフ館長も出席しています。私は中央婦女教会会長のジュリー・B・ベック姉妹です。私の顧問であるシルビア・ H ・オールレッド姉妹とバーバラ・トンプソン姉妹も今晩同席しています。また十二使徒定員会のニール・ L ・アンダーセン長老、70人のクレイグ・C・クリステンセン長老、管理ビショップリークの H ・デビッド・バートンビショップが出席しています。婦女教会中央管理会、中央若い女性と中央初等教会の会長会も壇上に着席しています。皆さんがこの歴史的な集会に出席してくださったことに感謝しています。この偉大な技のために人生を捧げてくださる全世界の姉妹たちと指導者に感謝しています。婦女教会は今や170周年を迎え、175以上の国々に3万以上の地元の婦女教会を要するまでに成長しました。この組織に匹敵する組織は世界中のどこにも存在しません。この集会に音楽を提供してくださる方々に感謝します。聖歌隊を構成するのはユタ州イーグルマウンテンおよびサラトガスプリングズの各ステークの婦女教会の姉妹たちです。指揮はエミリー・ワドリー、オルガニストはボニー・グッドリフとリンダ・マーゲッツです。集会を始めるにあたり、聖歌隊が夜明けだ朝明けだを歌います。開会の祈りは婦女教会中央管理会のバーバラ・シー・ブラッドショー姉妹です。
Our Father in heaven, we
come to you.この中央扶助教会大会に参加できることを感謝しています。モンソン大官庁に感謝しています。またモンソン姉妹にも感謝しています。彼らを祝福してください。また彼らの子孫も祝福してください。大会長会に感謝しています。彼らと彼らの家族を祝福してください。扶助教会会長会に感謝しています。彼らを強め祝福してください。回復された福音に感謝しています。預言者ジョセフ・スミスに感謝しています。扶助教会に感謝しています。力強い姉妹の皆さんに感謝しています。救い主に感謝しています。救い主の犠牲に感謝しています。どうぞ私たちが主をいつも覚えていることができますように、御霊の導きを求めることができますように、また私たちの証が強まり信仰が強まりますように祝福してください。私たちはあなた様を愛しています。これらをイエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you for that beautiful prayer. 美しい音楽に感謝いたします。これから私がお話しさせていただきます。私の話の後、聖歌隊が我が神我が王を歌います。その後シルビア H. オールデート姉妹が話します。続いてバーバラ・トンプソン姉妹が話します。その後聖歌隊と全員で賛美歌166番天よりの声聞けを歌います。この歴史的な集会でお話しできることに感謝しています。こうして共に集えることは祝福です。中央扶助教会会長として奉仕する中で、扶助教会の姉妹たちへの愛が深まりました。主が私たちについてどう感じておられ、何を期待しておられるかに関する視野を広げてくださいました。今回のお話に、扶助教会について孫娘たちに理解してほしいと望んでいることという題をつけました。一番年上の孫娘たちは現在成長する私に取り組み、義にかなった女性の習慣と特質を身につけるため努力しています。やがて彼女たちも同世代の女の子たちも世界各地の素晴らしい姉妹たちへの責任を担うことになるでしょう。私が今日お伝えするメッセージを聞く姉妹たちとメッセージを読む皆さんが、扶助教会が組織された時に主が娘たちに対して抱いておられた思いをはっきり理解できるように願っています。私は孫娘たちに、今日の扶助教会は古代の教会に存在した弟子としての規範に基づいて組織されていることを理解してほしいと思います。救い主が新約の時代においてご自身の教会を組織されたとき、女性は主の共同の技への欠かすことのできない存在でした。主はマルタの家を訪問され、最も献身的なしもべの二人であるマルタとマリアに会いました。マルタは主の言葉に耳を傾け主に仕えました。その時主はマルタがそれ以上のことができることを理解できるよう助けられました。主はマルタとマリアが自分たちから取り去られることのない良い方を選べることを理解できるよう助けました。この言葉により主はご自身の共同の技に参加するよう招いておられるのです。新約聖書にあるように、マルタの救い主に対する強い証しは私たちに信仰と弟子としての特質についての考察を与えてくれます。新約聖書をさらに読み進めると、使徒たちが主の教会を確立し続けたことが分かります。忠実な女性たちの規範が教会の成長に貢献したことについても知ることができます。パウロはエペソやピリピといった地域で共に働いた女性の弟子たちについて語っています。しかし廃墟により主の誠の教会がなくなったとき、弟子としての規範も失われました。主は預言者ジョセフを通しご自身の教会の回復に取り掛かれられました。その時主は女性たちを弟子の規範として再び御業に加えられました。教会が公式に組織されて数ヶ月が経った頃、主はエマ・スミスを教会における指導者教師として、また預言者である夫の公式の助け手として任命するようにという指示を与えられました。 主を助けて主の王国を築くという召しを受けたエマ・スミスは、自らの信仰と義を増し加え、家族と家庭を強め、人々に使える方法について指示を受けました。私は孫娘たちにこの真剣時代における福音の回復が始まったその時から、主の弟子として技に参加する忠実な女性を主が必要とされたことを理解してほしいと願っています。そのような姉妹たちの類まれな貢献の一例を伝道の技に見ることができます。初期の教会が大きな成長を遂げられたのは、忠実な男性たちがためらうことなく家族を残して見知らぬ土地を旅し、窮乏と苦難に遭いながら福音を伝えたからです。しかしこれらの男性は、自分たちの伝道が女性の完全な信仰と支えなくしては成し得ない技であったことを理解していました。家庭と仕事を維持し、家族と宣教師のために収入を得たのは女性たちだったからです。姉妹たちは地域に集まった何千もの回収者の世話もしました。新しい生活の中にあっても、献身的に主の王国の建設を助け、救いの技に携わったのです。私は孫娘たちに、主はジョセフ・スミスに霊感を与え、神権のもとに神権の規範に倣って教会の女性を組織されたこと、また教会の姉妹たちがどのようにして神権の特権、祝福、賜物に預かることができるのか教えたことを理解してほしいと願っています。婦女教会が公式に組織されたとき、エマ・スミスは引き続き指導者としての召しを果たしました。彼女はこの組織の会長に任命され、会長会で共に奉仕する2人の顧問も召されました。この会長会は教会外の組織によく見られるような人気投票で選ばれるということはありませんでした。啓示によって召され、導きを受けることになる人たちから支持され、真剣指導者によって任命されました。すなわち預言によって、また権能を持つ者による安守によって神から召されたのです。神権のもとに組織されることによって、会長会は主と預言者から直接具体的に何をすればよいか指示を受けられるようになりました。そして婦女教会が組織されたことにより、主によって備えられた才能と時間と資産が知恵と秩序を持って管理できるようになったのです。最初の女性のグループには、自分たちが主の救いの技を助ける弟子として姉妹たちを教え、鼓舞し、組織する権能が与えられているという理解がありました。最初の集会に参加した姉妹たちは、信仰を増し加え、家族と家庭を強め、助けを必要としている人々を見つけて助ける婦女教会の指針ともいえる目的を学びました。私は孫娘たちが、婦女教会の組織は神殿でしか得られない特権、祝福、そして賜物に生徒を備えるために不可欠な部分であることを理解してほしいと願っています。ジョセフ・フィールディング・スミス大官庁は婦女教会について、地上における神の王国に欠かせない部分であり、忠実な会員が御父の王国にあって永遠の命を得られるよう意図され、運営される組織と教えています。ジョセフ・スミスの赤レンガ造りの店で開かれた婦女教会の最初の集会に集まった姉妹たちの目の前には、神殿が建設されている丘が広がり、預言者が世のあらゆる悪から切り離された、襟抜きの徳高く神聖な教会があるべきであると教えた光景が頭に浮かんできます。私は孫娘たちが、神殿の祝福はあらゆる末立生徒の女性にとって貴重な賜物であり、偉大な目標であると信じていた最初の婦女教会の姉妹たちと同様、神殿を尊んでほしいと願っています。私は孫娘たちに、初期の姉妹たちと同様、十分に成熟して神聖な神殿の誓約を交わし守ることができるよう努力してほしいと願っています。また彼女たちが神殿に参入するとき、そこで語られるすべてのことに注意を払ってほしいと願っています。神殿の祝福を通し、彼女たちは力を身にまとい、神の知識の鍵という祝福に預かります。神殿でしか受けられない儀式を通して、自分たちに与えられている神聖かつ永遠に関わる責任を果たし、献身的な弟子として生活することを約束できます。主が婦女教会を組織された主な目的の一つが、姉妹たちに責任を与え、姉妹たちが互いに助け合うことで、神殿の儀式と制約から得られる神権のより大きな祝福に備えられるようにすることであることに感謝しています。 私は孫娘たちが婦女教会の偉大な姉妹たちの輪に秘められた影響力と可能性を理解できるよう願っています。1842年以来、教会は農部の遥か彼方へと広がり、婦女教会は今や175以上の国々に存在し、言語は80以上にも上ります。毎週新しいワードや支部が組織され、婦女教会が拡大し続ける姉妹たちの輪に加わり、すべての大陸に増え広がっています。婦女教会の数が少なく、主にユタ州内で組織されていたときは、指導者たちは組織としての動きや弟子としての務めの多くを地元の交流プログラムや相互支援活動に集中させていました。彼女たちは家庭内でさまざまなものを作り、病院を建て、穀物を貯蔵するプロジェクトを実施しました。初期の取り組みは現在世界各地で実践されている弟子としての規範を確立するのに役立ちました。教会が成長し、婦女教会も変化し続ける世界に適応しつつ、すべての地域でその目的を果たすことができるようになっています。毎日、全世界の婦女教会の姉妹たちは、ありとあらゆる現世の試練や苦難を経験しています。今日、女性とその家族は、まだ見ぬ不安と向き合って生活しています。精神的、肉体的、霊的な病、事故、死といったことがそうです。自らの家族がないために孤独と絶望にある姉妹たちもいれば、家族が誤った選択のために苦しむ姉妹たちもいます。戦争や飢え、自然災害を経験した姉妹たちもいれば、依存症、失業、あるいは不十分な教育や訓練のもたらす痛みを経験する姉妹たちもいます。これらすべての問題には信仰の根幹を揺るがし、個人と家族の体力を消耗させてしまう可能性があります。主が弟子としての務めを果たせるよう姉妹たちを組織した目的の一つは、女性の喜びや成長を妨げるあらゆるものから姉妹たちを引き上げる助けを提供することでした。すべてのワードや支部には婦女教会があり、そこには啓示を求め、啓示を受け、真剣指導者と協議し、互いに強め合い、家庭でも地域においても応用することができる解決法を実行できる姉妹たちがいます。私は孫娘たちが婦女教会を通して弟子としての務めを果たし、他の姉妹たちとともに救い主が行われたような印象的で勇ましい技に従事することができるのだということを理解してほしいと願っています。教会の姉妹たちがこの時代に行うよう命じられている技は、主にとって理解できないほど大きいものではありません。彼女たちはその忠実さを通して、主が受け入れてくださっていることを感じ、主の御霊をそばに感じることができるでしょう。孫娘たちは婦女教会の姉妹のつながりが安全、避難、保護の場所を提供することもできるということを知る必要があります。時代がますます困難なものになっていく中で、婦女教会の忠実な姉妹たちは、けたたましい世の声から、また敵対者の侵略的で挑発的な影響からシオンの家庭を守ります。婦女教会を通じて教えられ、強められて義にかなった女性たちの影響は、さらに多くの御父の子どもたちを祝福することができます。
私は孫娘たちが、家庭訪問は弟子としての特質の表れであり、制約を尊ぶ崇高な方法であることを理解してほしいと願っています。この弟子としての務めという要素は、救い主の共同の技によく似ています。初期の婦女教会では、各ワードの訪問委員会がさまざまな必要を評価し、助けの必要な人に分配する献金を集める割り当てを受けました。何年にもわたり、婦女教会の姉妹たちと指導者は少しずつ学び、人々を見守る能力を身につけてきました。婦女教会の姉妹たちは訪問を達成し、レッスンを終え、教え、担当する姉妹の家庭に立ち寄った時にはメモを残すといったことに焦点を当てていた時期がありました。これらを実行することによって、姉妹たちは見守ることの規範を学ぶことができました。モーセの時代の人々が多くの規則を守ることに全力を注いだように、婦女教会の姉妹たちも互いに強め合う方法を探求するあまりに、文書化されているかどうかは別として、自分自身にいくつも規則を課してきました。姉妹たちとその家族の
人生に助けを与える必要性が高まっている今日、天の御父は私たちがより高い道を行き、弟子としての特質を発揮するために御父の子供たちへの心からの愛情を示すことを求めておられます。このような目的を念頭に置いて、指導者は姉妹たちとその家族の霊的及び物質的な状態について、また彼女たちが受けた奉仕について報告を求めるよう教えられています。訪問教師は真心から姉妹一人一人を知り愛し、信仰を深めるのを助け、奉仕を行う責任があります。献身的な弟子として私たちは主が行われるであろうことを行うための能力を伸ばしています。主にとって大切なのは人を思いやる私たちの心であり、リストに書かれたすべてを行うのではなく、姉妹たちのことを心にかけて行動することに集中しなくてはならないことを私たちは知っています。真の共同の技は申し分のない統計を作成したかどうかではなく、慈愛の深さです。私たちが訪問教師として共同の技に成功したかどうかは、訪問先の姉妹から次のような言葉が出てくるかどうかで分かります。私の訪問教師は私が霊的に成長できるよう助けてくれます。私の訪問教師は家族を心から気遣ってくれます。私の訪問教師は言われる前に必ず行動を起こします。人々を教え導くことがいかに大切か理解している姉妹たちや指導者は、訪問教師をどのように強化すればよいか、彼女たちの教えと導きの技をどのように組織し実行すればよいか、啓示を求め啓示を受けるために協議し合います。加えて家庭訪問は主の群れを養うというビショップの責任の延長線上にあります。ビショップと婦女教会会長は責任を果たせるよう助けてくれる霊感あふれる訪問教師の奉仕を必要としています。共同の技を通し、婦女教会会長はワードの姉妹たち一人一人の状態を知り、ビショップに会いに行くときには姉妹たちの状態について報告することができます。モンソン大官庁は次のように教えています。私たちが揺れ動くことなく信仰を持って、自分たちに与えられた義務を果たそうと努力するときに、自分たちの責任を果たせるように全能の神の霊感を求めるとき、奇跡的なことが達成できます。私の孫娘たちが家庭訪問が弟子としての規範となるよう助けることで奇跡に参加し、主が再び来られるときに認められるようにと願っています。婦女教会に関するこれらの教えとその他の重要な教えを、孫娘は私の王国の娘婦女教会の歴史と技を通して研究することができます。この書物には婦女教会の受け継ぎとこの教会の女性たちに関する記録が含まれています。この書物は世界中の女性たちの輪を婦女教会の目的、弟子としての生き方および特権と結び合わせてくれることでしょう。この書物は御父の幸福の計画における女性の大切な役割に関する証です。この書物には私たちが何を信じ、何を行い、何を守ろうとしているのかということについて標準を提供してくれています。婦女教会が神によって作られた組織であることを知っていたジョセフ・S・スミス大官庁は次のように述べています。あなた方が世界を、特に世の女性たちを導くのです。皆さんは頭です、頭です、尻尾ではありません。主がお戻りになられる時が近づいています。そのような状況で、私は孫娘たちに婦女教会の原則と規範を人生において実践する強く忠実な女性になってほしいと願っています。婦女教会が彼女たちの生活の一部となるときに、彼女たちは他の人々と一致して奉仕し、婦女教会の神聖な目的を果たすことになるでしょう。私はこの教会が回復されたイエス・キリストの誠の教会であると明かしします。また主が預言者ジョセフ・スミスに霊感を与え、婦女教会を組織したときに回復してくださった弟子としての規範に感謝しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
最近夫と私はイリノイ州ノーブー市を訪れました。その際、預言者ジョセフ・スミスが事務所と商店を置いていた店の2階の部屋に座り、そこで成し遂げられた歴史的な回復の技についてのガイドの説明に耳を傾けました。私はまさにその部屋で婦女教会が設立されたことや、婦女教会の姉妹たちが預言者ジョセフから受けた教えについて考えました。それらの教えは婦女教会が組織されるにあたって基礎となる原則となりました。信仰を高め、シオンの家庭を強め、助けを必要とする人々を探し求め支援するという婦女教会の目的は設立当初から確立されていました。それらは常に預言者の優先順位と一致していました。初期のある集会で預言者ジョセフはコリント人への手紙から引用しました。慈愛について力強い説教をしたパウロは信仰、希望、慈愛について触れ、最後にこのうちで最も大いなるものは愛であると結んでいます。パウロは慈愛に含まれる特質をこう説明しています。愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、そしてすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。愛はいつまでも耐えることがない。預言者ジョセフは姉妹たちにこう語りました。隣人の徳については限界を設けずに見てください。もしイエスのように行いたいと思うなら、人々に対して心を広げなければなりません。純真さ、徳、善良さを増し加え、人々に対して広い心を持ってください。寛容であって、人の過ちや誤りを忍耐しなければなりません。人の霊は何と尊いものでしょうか。聖典に記された愛はいつまでも耐えることがないという宣言は婦女教会のテーマになりました。なぜなら、預言者ジョセフが婦女教会の姉妹たちに与えた教えと、貧しい人を助け、人を救うようにという責任を含んでいるからです。これらの基礎となる原則は全世界の婦女教会の姉妹たちに受け入れられてきました。それこそ婦女教会の技の本質だからです。慈愛とは何でしょうか。どのように得られるのでしょうか。モルモンは慈愛をキリストの純粋な愛と定義し、パウロは愛は完全に結ぶ帯であると教えています。またニーファイは死なる神が慈愛を持つように命じられたことを教えています。パウロの慈愛についての言葉から、慈愛とは単に一度の行いや人に与えるものではなく、人の性質、心の状態、愛のある行いを生み出す親切な思いであることが分かります。モルモンはまた、慈愛は主の真の弟子に与えられ、慈愛は慈愛を持つ人を清めると教えています。さらに、慈愛は神からの賜物であり、それを祈り求めるべきであると分かります。また日の栄の王国を築くには慈愛を持つ必要があります。主が慈愛の絆を身にまとうように言われたことを理解するとき、慈愛を育むためにどんな特質が役立つのか問う必要があります。まず慈愛を増し加え、もっとキリストのようになりたいと望む必要があります。次のステップは祈りです。モルモンはこの愛で満たされるように熱意を込めて御父に祈るように進めています。この神の愛は慈愛であり、この愛に満たされるとき御子に似たものとなれるのです。毎日聖文を読むことによって、もっと救い主のようになりたいと望むことができます。ミネルバ・タイカートのいなくなった羊を救うという絵をオフィスにかけることにしました。羊に囲まれた主が子羊を優しく腕に抱いておられる絵を見るとき、私の羊を養いなさいという主の呼びかけを思い起こします。私にとってそれは、すべての人を教え導き、助けが必要な人に特別な配慮を示すことを意味します。 主は慈愛の完全な模範であられます。主は飢えた人、罪人、虐げられた人、病気の人に憐れみを示されました。貧しい人にも、富める人にも、女性や子供、男性にも、家族や友達、見知らぬ人にも教えられました。自分を訴える者を許され、全人類のために苦しみ亡くなれました。預言者ジョセフもまた、生涯を通して人々に兄弟愛と尊敬を示し、慈愛を実践しました。周囲の人に対して親切や愛、憐れみや思いやりを示したことでよく知られています。今日、私たちは恵まれて慈愛の模範である預言者をいただいています。モンソン大官庁は会員にとっても世の人々にとっても模範です。彼は慈愛の街灯を身にまとい、親切であり、思いやり深く寛大な主の真の共同者です。モンソン大官庁はこう教えています。慈愛とは自分を打ちのめす者に忍耐することです。些細なことに腹を立てないように気持ちを抑えることです。人の欠点や失敗を受け入れることです。人をありのままに受け入れることです。外見の奥にある衰えることのない特質に目を向けることです。レッテルを貼ろうとする衝動を抑えることです。慈愛があるとき、都合が悪くても喜んで人々に仕え、人に認められることや見返りを求めません。人を助けるように頼まれるまで待ちません。なぜなら、おのずと行動に現れるからです。親切で思いやり深く、寛大で忍耐強く、受容的であり、許しの精神を持ち、人々を喜んで仲間に入れ、利己心を捨てるとき、自分が慈愛にあふれたものになっていることに気づきます。婦女教会は多くの方法で人々に奉仕します。慈愛を実践する最も大切な方法の一つは家庭訪問です。効果的な家庭訪問を通して、私たちは人を愛し、教え、使える数多くの機会を得ます。慈愛を示すことによって、私たちの霊が清められ、さらに主のようになることができるのです。もし無欲で奉仕する世界中の訪問教師の慈愛にあふれた行いを目にするとき、私は感嘆します。忠実な訪問教師の皆さんに申し上げます。このような小さな慈愛の行いによって、皆さんは主に従っており、皆さんが仕えている姉妹たちを助け、世話し、高め、慰め、耳を傾け、励まし、養い、教え、強めるとき、主の御手に使われるものとして行動しているのです。奉仕の技の例を短く分かち合います。ローサは糖尿病やその他の病気を患っています。数年前に教会に入った彼女はシングルマザーで、10代の息子が1人います。彼女は短期の入院を頻繁に繰り返しています。彼女の訪問教師は、彼女を病院に連れて行くだけではなく、入院中の彼女を訪れて慰め、息子さんの生活も見守っています。彼女の訪問教師は友達として、家族として奉仕しています。キャシーはある姉妹を訪問するうちに、その姉妹は読み書きができず、学びたいと思っていることが分かりました。キャシーは彼女を助けるには時間や忍耐や根気が必要だと分かっていましたが、助けを申し出ました。若い妻のエミリーは真理を求めていました。夫のマイケルは彼女ほど宗教に興味はありませんでした。エミリーが病気になり入院したとき、近所の姉妹カリは家族に食事を持っていき、赤ん坊の面倒を見、家を掃除し、エミリーが神経の祝福を受けられるようにしました。この慈愛に満ちた行いによって、マイケルは心を和らげ、教会に出席して宣教師と会う決心をしました。そして最近、エミリーとマイケルはバプテスマを受けました。慈愛は絶えることがありません。慈愛は親切であり、自分の利益を求めず、すべてを忍び、すべてに耐えます。アイリング館長は言いました。婦女教会の歴史は驚くべき無私の奉仕の話に満ちています。姉妹たちの慈愛は、変化を経験した心から湧き出るものであり、その心の変化は主の誠の教会だけが提供する制約を交わすにふさわしいものとなることによって、また制約を守ることによって生じるものです。 姉妹たちの慈愛の気持ちは主の贖いによって主からもたらされます。姉妹たちの慈愛の行いは主の模範によって導かれ、主の未言の憐れみの賜物に対する感謝から生まれます。また憐れみの使命を果たすご自分のしもべたちに主が起こってくださる聖なる御霊によって導かれます。そのために姉妹たちは人々のために並外れた働きをし、自身が大きな必要を抱えている時でさえも喜びを見出してきたのであり、またそうすることができるのです。人々に奉仕をし、慈愛を示すことによって自分自身の困難を乗り越えることができ、困難がより容易に思えるようになります。回復の初期の時代に預言者ジョセフが姉妹たちに教えた事柄に戻りましょう。彼は慈愛と良い行いを進めてこう語りました。これらの原則に従って生活するなら、皆さんは日の栄の王国においてどれほど偉大で栄光あふれる報いを受けることでしょう。与えられている特権にふさわしく生くのなら、天使は皆さんの友とならずにはいられないでしょう。農部における初期の時代、姉妹たちは助けを必要とする人々を探し求め支援しました。それは今日も変わりません。王国の姉妹たちは霊的な強さ、思いやりにあふれた奉仕、献身の柱です。献身的な訪問教師は互いに訪問し助け合っています。主の模範に習っています。婦女教会のすべての女性は、自分たちの小さな慈愛の行いが人々や自分自身にとって癒しの力を発揮することを知っているので、愛に満たされます。慈愛はキリストの純粋な愛であり、いつまでも耐えることがないことを確かに知るようになります。婦女教会の歴史を読むとき、この重要な福音の原則が本全体を通して貫かれていることが霊感によってわかるでしょう。最後に教会のすべての女性にお伝えします。キリストの純粋な愛である慈愛を願い求めてください。あらゆる方法を用いて善を行い、自分の家族も含めて周囲の人々に慰めと救いをもたらしてください。主は皆さんの努力に報いてくださるでしょう。御父と御子が私たちに対して抱いておられる偉大な愛についての知識と信仰と贖いへの感謝によって、私たちがすべての人に対して慈愛を育み実践できますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
Lift up thy heart and rejoice.
心を高めて喜び、あなたが交わした契約を固く守りなさい。この聖句を読むと、私は喜ばずにいられません。天の御父と交わした契約を固く守ろうと努めるとき、人生の中で約束や多くの祝福を受けていったことを考え、胸が高鳴ります。私の両親はどちらも亡くなったので、今年は実家を片付けて売りに出す用意をしなければなりませんでした。過去数ヶ月間、兄弟と一緒に実家を片付けていると、家族の歴史に関する文書や多くの重要な書類や文書を見つけました。両親や祖父母の個人の記録や祝福書の祝福を読むのは感慨深いことでした。彼らが交わし守ってきた契約を思い起こしました。祖母のエレン・ハンクス・ライマーは1912年に若い母親だった時に祝福師の祝福を受けました。彼女の祝福文を読んでいると、次の言葉が目に飛び込み頭から離れなくなりました。あなたは地の元へが据えられる前から選ばれ、この時代に生まれるために選ばれた霊です。あなたの霊は強められ、あなたは証しできるようになるでしょう。滅ぼす者はあなたを滅ぼそうとしましたが、あなたが神に付き従うなら、滅ぼす者である彼はあなたを傷つける力を持たないでしょう。あなたはその忠実さを通して大いなる力を得、あなたの義のために滅ぼす者は逃げていくでしょう。恐れや試練の時が訪れても、あなたが一人の部屋で密かに祈るなら、心に慰めを得て障害が取り除かれるでしょう。 祖母は誓約を守って神に近くあるならサタンの力が及ばないという約束を受けました。彼女は試練の中でも慰めと助けを見出すのです。これらの約束は彼女の人生で成就しました。今日は誓約を固く守ることと誓約を守ることで得られる喜びと守りについて話します。私の王国の娘婦女教会の歴史と技からいくつかの例を紹介します。この書物には誓約を守る喜びを見出した女性の例がたくさん収められています。聖書辞典によれば誓約は神と人の間で交わした契約です。神はその義に応じて御心のままに条件を定められ人はそれを受け入れる。福音では原則や儀式を誓約によって受け入れなければならず受ける人は誓約を尊ぶという重い義務と責任を負う。誓約を固く守るの固く守るという言葉は何かに固くしっかりと密着するという意味です。聖典には神と誓約を交わした人々の話が載っています。神はそれらの誓約を尊ぶ方法を示されており、誓約を守った時には約束されていた祝福が与えられました。例えば私たちはバプテスマの儀式を通して天の御父と誓約を交わします。私たちはバプテスマの備えとして主イエス・キリストを信じる信仰を持ち罪を悔い改め進んでキリストの御名を受けます。そして神の戒めを守りいつも救い主を覚えるという決意をします。重荷が軽くなるように互いの重荷を負い合うことを誓約します。悲しむ者と共に悲しみ慰めのいる人を慰める意思を示します。聖なる神殿では他の神聖な儀式を受け他の誓約を交わします。福音の回復の初期の時代、預言者ジョセ・スミスは生徒たちが神殿で約束された祝福を受けられるのを待ち望みました。主はこう言われました。私の名のためにこの家を建てて私がそこで民に儀式を示すことができるようにしなさい。主が婦女教会を組織された目的の一つは神殿の儀式と誓約にある一層大いなる神経の祝福に向けてご自分の娘たちを備えることでした。ノーブーの姉妹たちは胸を躍らせて神殿の完成を待ちました。預言者ジョセフ・スミスがマーシー・フィールディング・トンプソンに約束したようにエンダーメントが自分たちを暗闇から出して驚くべき光の中に導いてくれることを知っていたからです。ノーブー神殿が奉献されると5000人以上の大勢の生徒が次々に神殿を訪れました。ソルトレイク盆地に旅立つ前にエンダーメントと結び固めの儀式を受けるためでした。ブリガム・ヤング大官庁と教会の多くの指導者と神殿のワーカーたちは昼も夜も神殿で奉仕し生徒たちのためにこの大切な技が行われるようにしました。誓約は良い時も辛い時も私たちを支えてくれます。ボイド・ペ・ケ・パッカー会長はこのように言っています。私たちは誓約の民です。ですからこの土地における神の王国のために時間とお金と才能をそして自分自身と自分の持てる一切のものを捧げると誓約します。簡単に言えば善を行うと誓約します。私たちは誓約の民である。神殿は誓約の中心です。神殿は誓約の源です。聖典には次のことを思い出させてくれます。そして主のすべての定めに従って歩むことが私たちの誓約となる。誓約を固く守るときに私たちが受ける祝福はなんと大きいことでしょう。モルモン書にはベニヤミン王の説教が載っています。彼はイエス・キリストが地上に来てあらゆる苦しみを受けられると民に教えました。またキリストが全人類の罪をあがなわれること、その皆は人が救いを得られる唯一の名であることを教えました。この素晴らしい教えを聞いた後、民は謙遜になり罪から解放されて清められたいと心の底から願いました。彼らは悔い改めキリストへの信仰を公言しました。そして戒めを守るという誓約を神と交わしました。主の御霊が彼らに下られた。そして彼らは罪の許しを受け良心の安らぎを得たので喜びに満たされた。それは彼らがイエス・キリストを深く信じたためである。 アーモンも神の戒めを忠実に守り、他の人に福音を伝えたことで喜びを得た一人です。アーモンと兄弟たちは何千人もの人々がキリストのもとに来るのを助けました。アーモンは大勢の人々がバプテスマを受けて神と契約を交わすのを見た時の気持ちを次のように表しています。私たちは大いに喜んでよい、私の喜びは満ちており胸はいっぱいである、だから私は主にあって喜ぼう、私は感じていることの万分の一も言い表せない、私たちほど喜んでよい立派な理由を持っている者はいない。私たちは神聖な契約を交わして守ることで聖なる御霊を伴侶とすることができます。この御霊はあなたの霊に喜びを満たすものです。第二次世界大戦は世界中の人々に多くの苦しみをもたらしました。ドイツの生徒たちは多くの試練を耐え忍びました。マリア・シュパイデル姉妹はドイツのシュトゥットガルトに住む忠実な婦女教会会長でした。試練について彼女はこのように述べています。主に対する信仰と主の教会に対する証が私たちの 強さの柱でした。喜びを持ってシオンの歌を歌い、主に信頼を置きます。主はあらゆることを良いものにしてくれます。この時も会員たちは契約を守ることで大きな試練にあっても喜びを感じました。サラ・リッチは農部に住んでいた義にかなった女性で、生徒たちが農部を追い出される前に神殿で奉仕するように召されていました。神殿の契約について彼女はこのように語っています。私たちは主の宮でたくさんの祝福を受け、それによってあらゆる悲しみのただ中にあって喜びと慰めを得、神を信じる信仰を持つことができました。これから直面する未知の旅において神が導き支えてくださることを知っていたのです。生徒たちはカートランド神殿を建て終わり、大勢の人々が奉献式に参加しました。奉献式が終わると神殿は主に受け入れられました。主は彼らにご自分の民の神戸に注がれる数々の祝福を大いに喜ぶように言われました。世界各地にさらに多くの聖なる神殿が建てられることで、私は会員の生涯生活にもたらされている祝福を目にしてきました。2008年にはウクライナの夫婦がドイツフライブルク神殿に行って神殿の儀式を受けることを喜びいっぱいに教えてくれました。これらの熱心な会員が神殿に行くにはバスで片道27時間かかり、頻繁に参入できませんでした。彼らは間もなくウクライナキエフ神殿が完成し、もっと頻繁に参入できることをとても喜んでいました。この神殿は現在稼働しており、何千人もの人々が祝福に預かっています。祖母の日記を読んで、彼女が契約に大きな喜びを抱いていたことを知りました。彼女は神殿に参入して亡くなった大勢の人々の儀式を行うことが大好きでした。神殿参入は彼女の使命でした。祖母は20年以上ユタ州マンタイ神殿で神殿ワーカーを務めました。神殿で奉仕することで子育てや人々への奉仕のために奇跡的な癒しを何度も経験したと書いていました。孫の私たちがライマーのおばあちゃんについて一番よく知っていることは、彼女が契約を守る義にかなった女性で、孫にも同じことを望んでいることでした。私たちが死んだ後、遺品を整理する人々は私たちが契約を守っていた証拠を見つけるでしょうか。前回の総大会で愛する預言者トーマス・S・モンソン大官長はこのようにおっしゃいました。神の宮を訪れるとき、そこで交わした契約を思い起こすとき、あらゆる試練に耐え誘惑を克服する力を得ます。神殿は平安を見出す聖なる場所です。私たちは更新され抵抗力をつけます。もう一度言います。心を高めて喜び、あなたが交わした契約を固く守りなさい。契約を守ることは真の喜びと幸福です。慰めと平安であり、世の罪悪から守ってくれます。 誓約を守ることは試練の時に助けとなります。キリストを信じる信仰を待ち、誓約を固く守るなら、聖文で語られ末日の預言者が約束した喜びを受けると約束します。愛する姉妹の皆さんを愛しています。皆さんがこの大いなる喜びを人生で味わうことを願っています。イエス・キリストの皆により、アーメン。
聖歌隊と伴奏者の皆さんに感謝しています。この集会を準備するために助けてくださった皆さんに感謝しています。これから大官庁会第二顧問のディーター・F ・ウークトドルフ館長からお話を伺います。ウークトドルフ館長のお話の後、聖歌隊がいざ救いの日を楽しまんを歌います。閉会の祈りは婦女協会中央管理会のサンドラ・ロジャース姉妹です。ウークトドルフ館長。
愛する姉妹の皆さん、今日皆さんとご一緒できることを大変嬉しく思います。この年次中央婦女協会集会と、そこで伝えられるメッセージをいつも楽しみにしています。教会の姉妹たちへのメッセージに多少付け加えられることをとても光栄に思います。モンソン大館長から少し姉妹たちに向けて、教会の姉妹たちに向けて話すことを依頼を受けました。少し前のことですが、私は妻と娘とともに美しい庭を歩いていました。神が創造されたものの栄光と美しさに目を見張りました。ふと美しく咲き誇る花の中にとても小さな花があることに気がつきました。その花の名前を私は知っていました。子供の頃からその花に特別な思いを抱いていたからです。その花の名は忘れない草です。この小さな花が長年私にとって大切だった理由はよく分かりません。すぐに人目を引くこともなく、大きく華やかな花の陰で 容易に見落とされてしまいます。でも抜けるような青空と同じ色をしたこの花はどの花にも負けず美しいのです。私がその花が好きな理由はもう一つあります。それはこの花の名前の中に心から離れない訴えがあるからでしょう。ドイツにこんな言い伝えがあります。神がすべての植物に名前を付け終えたときに、まだ名付けられていない花が一つありました。主よ、私を忘れないでくださいと小さな声が聞こえ、神はその訴えをそのままその花の名前にしました。今夜はこの小さな花を例えとして使います。小さな忘れ名草の5つの花びらは、私が決して忘れるべきではない5つの事柄について深く考えるように促してくれます。第一に、自分に忍耐することを忘れないでください。皆さんに正しく理解していただけるようにお伝えしたいことがあります。それは皆さんや私が完全ではないことを神は十分にご存知だということです。もう一つ言うと、皆さんが完全だと思っている人が完全でないことも神はよくご存知です。それなのに、私たちはとても多くの時間とエネルギーを使って人と自分を、特に人の長所と自分の短所を比べてしまいます。そのうち私たちは叶うはずのない望みを抱くようになります。そしてついに自分の努力に対して良い気持ちを感じなくなります。なぜならいくら努力しても他の人にはかなわないと感じるからです。誰にでも長所と短所があります。長所があるということは素晴らしいことです。そして短所があるということはこの世では避けられない経験なのです。神は結局は全ての短所が長所になるように導こうとしておられますが、それには時間がかかることをご存知です。神は私たちが完全になるように望んでおられます。弟子としての道を歩んでいけば、いつか完全になります。今完全でなくてもいいのです。努力を続けてください。でも自分に辛く当たるのはやめましょう。愛する姉妹の皆さん、皆さんの多くは人の欠点に対して限りない思いやりと忍耐を持っています。どうか自分に対しても思いやりと忍耐を持つことを忘れないでください。まずは家庭や家族関係、勉強、仕事、教会への参加、個人的な成長といった事柄で何か小さな成功があったら、そのすべてに感謝してください。このような成功は忘れ名草のように自分にとっては小さいことのように思え、気づいてくれる人もいないかもしれませんが、神はご存知で、神にとっては小さなことではありません。完璧なまでに美しいバラや華やかなランだけが成功だと考えている人は、人生で最も素晴らしい経験を得る機会を逃してしまうかもしれません。例えば周りの人や自分自身を皆憂鬱にしながらも、絵に描いたように立派な家庭の夢を毎週開くことにこだわるとしたら、それは最高の選択ではないかもしれません。その代わりに家族で楽しめて、霊的でお互いに楽しくなるためには何ができるだろうかと自問してみてください。そんな家庭の夢ならば、短く地味なものであっても長い目で見ればはるかに良い結果をもたらすことでしょう。完成への道のりは長いものですが、その旅路のほんの小さな歩みの中に驚きや喜びを見出すことができるものです。第二に、良い犠牲と愚かな犠牲は違うということを忘れないでください。望ましい犠牲とは、良いものをはるかに価値あるもののために諦めることです。睡眠時間を少し削って、怖い夢にうなされている子どもの不安を和らげてやるのは良い犠牲です。 しかし一睡もせず、自分の健康を脅かしてまで娘の日曜日の服に合わせてアクセサリーを作るのはあまり良い犠牲ではないかもしれません。成分の研究やレッスンの準備にある程度の時間を捧げるのは良い犠牲です。でもクラス全員に手作りの鍋つかみを作ろうとして何時間もかけてレッスンのタイトルを刺繍するのは良い犠牲とは言えないかもしれません。一人一人の状況は異なっています。同じことをしてもある場合には良い犠牲となり、別の場合には愚かな犠牲となり得ます。どうすればその違いを自分で判断することができるでしょうか。自分は一番大切なことに時間とエネルギーを使っているだろうかと自問してみてください。良いことはたくさんありますが、全てを実行することはできません。永遠の観点の中で天の御父ははるかに良いもののために良いものを犠牲にすることを喜ばれます。時にこれは豪華な花々の大庭園ではなく、小さいながらも美しく咲く忘れな草を育てることを意味するかもしれません。第3に、今幸せでいることを忘れないでください。チョコレート工場の秘密という人気の高い童話では、チョコレート工場の奇妙な工場長ウィリー・ウォンカが5つのチョコレートに金色のチケットを入れ、それを引き当てた人にはチョコレート工場の見学に加え一生分のチョコレートをプレゼントすると発表します。金色のチケットにはこんな言葉が書かれています。この金色のチケットを手にした幸運なあなたには素晴らしいことが待っています。とてつもない驚きと感激が待っています。不思議なありえないことが起こります。あなたは計り知れない魅力と喜びと興味と驚きを感じ戸惑うでしょう。この有名な物語では、世界中の人が金色のチケットを必死で求めます。自分の未来の幸せは全て金色のチケットが手に入るかどうかにかかっていると感じてしまう人もいます。人々は不安に駆られ、かつてチョコレートを食べて味わった単純な喜びを忘れ始めます。金色のチケットが入っていないと、チョコレートが失望以外の何物でもなくなってしまうのです。今日非常に多くの人々が自分のための金色のチケットを求めています。常に夢見ていた幸せをもたらしてくれるチケットです。ある人にとって金色のチケットは非の打ち所のない結婚であり、別の人にとっては雑誌の表紙を飾るような家であり、さらに別の人にとってはストレスや心配からの解放かもしれません。義にかなった望みを持つことは決して悪いことではありません。私たちは徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや賞賛に値することを望み求めています。問題なのは、金色のチケットのような何かが起こるのを待つうちに今の幸せを逃してしまうことです。義にかなった親権者と神殿で結婚して母となり妻となることを何よりも願っている女性がいました。そうなることを子供の頃からずっと夢見てきました。自分はどんなに素晴らしい母親、愛くるしい妻になるだろうか。彼女の夢の家庭には愛と優しさが満ちています。トゲトゲしい言葉など決して聞くことはありません。料理をこかすこともありません。子供たちは友達とブラブラ過ごすことよりも、むしろ夜も週末もパパとママと一緒に過ごすことの方が好きなのです。それがこの女性の金色のチケットでした。彼女にとって自分の存在自体がそれにかかっていました。それこそが世界中の何よりも欲しくて欲しくてたまらないものだったのです。しかしそれは実現しませんでした。そして時が経つにつれて、この女性は家にこもるようになり、意地悪で怒りっぽくなっていきました。この義にかなった願いをなぜ神が叶えてくださらないのか理解できませんでした。この女性は小学校の教師をしていました。一日中子どもたちと一緒にいると、金色のチケットが現れないことをまざまざと思い知らされるものでした。 さらに年月が経つとますます落胆し引きこもるようになりました。人は彼女に近寄らなくなり、できるだけ避けようとしています。鬱憤を晴らすために学校で子どもたちに当たることもありました。怒りっぽくなり、ヒステリーを起こしたかと思うとたまらなく寂しくなるのです。こんなことを繰り返していました。この話で残念なのは、金色のチケットが手に入らないことを嘆くあまり、目の前にある祝福に気づかなかったことです。自分の家に子供はいませんでしたが、教室では子供に囲まれていました。自分の家族を持つことはできませんでしたが、主はごく少数の人にしか許されない機会を彼女に与えておられました。教師として多くの子どもとその家族の人生に良い影響を与えるという機会です。ここから学び取れる教訓は、途方もなく美しいバラを待ちわびて日々を送っていると、そばに咲いている美しい素晴らしい小さな忘れな草を見落としてしまうということです。希望を捨てなさい、目標を低くしなさいと言っているのではありません。自己ベストに到達する努力をやめないでください。あらゆる義にかなった心の望みを捨ててはなりません。しかし、日々の何気ない瞬間に訪れる小さな感動に対して目をつぶったり心を閉ざしたりしないでください。この感動が豊かで充実した人生を作るのです。私の知る限り、最も幸福な人は金色のチケットを見つける人ではありません。ふさわしい目標を持ちながら目指しながらも、一瞬一瞬に価値と魅力を見出し、それを大切にする人です。感謝と感動の糸を日々一本ずつ織り続け、人生のタペストリーを織り上げている人です。このような人が本当に幸せな人なのです。第4に、福音のなぜを忘れないでください。日々同じことを繰り返していると、美しく繊細な忘れな草を見落とすように、イエス・キリストの福音の非常に大切な側面をうっかり見落としてしまうことがあります。教会員としての義務と責任をすべて果たそうと懸命に努力していると、福音がすでに不可能なほどたくさんある仕事にさらに追加しなければならない仕事、忙しいスケジュールをどうにかこじ開けて作らなければならない時間に見えてしまうことがあります。主が自分に何をどのように行うよう望んでおられるのかということばかり考え、なぜそれをするのかを忘れてしまうことがあるのです。愛する姉妹の皆さん、イエス・キリストの福音は義務ではありません。愛にあふれる御父が道しるべをつけてくださった道なのです。この道を歩めば、この世では幸福と平安、来たるべき世では栄光と言葉に尽くせないほどの充足感が得られます。福音はこの世を貫く光であり、進むべき道を照らす光なのです。福音の何とどのようにを理解することは必要ですが、福音が持つ永遠の炎と荘厳さは、福音の中のなぜからもたらされます。天の御父が私たちにこのような生活様式をお与えになったのはなぜかを理解し、自分がそれをもとに生きることにしたのはなぜかを思い起こすならば、福音は負担ではなく喜びとなり楽しみとなります。大切で尊いものになるのです。目の前の仕事と義務のことだけを考えるあまり、弟子としての道をうなだれて歩くことのないようにしましょう。周囲にあって美しく栄光に満ちたこの世の風景と霊的な風景に目を留めずに歩くことのないようにしようではありませんか。愛する姉妹の皆さん、イエス・キリストの福音のなぜの中に荘厳さと美しさ、身を震わすような喜びを求めるようにお勧めします。何に対してどのように従順になるべきかという知識は道を示し、正しい道を歩かせてくれます。 しかしなぜ従順になるべきかという知識は、行いを神聖にし、ありふれた日常を荘厳なものに変えてくれます。小さな従順を神聖な奉献に変えてくれるのです。第5に、主があなたを愛しておられることを忘れないでください。子供の頃、忘れ草の小さな花を見ていると、自分が小さくて取るに足りない忘れ草のように思えてくることがありました。自分は家族や天の御父から忘れられてしまうのではないかと思ったのです。時が経ち、そんな少年の頃の自分を懐かしく思い出すことができます。でも今は分かります。私が忘れられたことは一度もありませんでした。またもう一つの分かることがあります。そして主イエス・キリストの使徒として心から確かな確信を持って宣言します。皆さんも一度も忘れられたことはありません。あなたは忘れられていません。姉妹の皆さん、どこにいらっしゃろうと、どのような状況の中にあろうと、あなたは忘れられていないのです。どんなに暗い人生に思えようと、人生がどれほど取るに足りない、自分がどれほど取るに足りない人間に思えようと、自分のことをどんなに影の薄い存在だと考えようと、天の御父はあなたを忘れてはおられません。御父はあなたを限りなく愛しておられます。考えてみてください。宇宙の中で最も偉大で力と栄光に満ちたお方があなたをご存知で覚えておられるのです。無限の空間と永遠の時を治める王からあなたは愛されているのです。諸々の星を作り、それらをご存知のお方が皆さんと皆さんの名前を知っておられるのです。皆さんは王国の娘です。詩篇にはこうあります。私はあなたの指の技のなる天を見、あなたが設けられた月と星とを見て思います。人は何者なのでこれを御心に止められるのですか。ただ少しく人を神よりも低く作って、栄えと誉れを被らせられました。神があなたを愛しておられるのは、姉妹の皆さん、あなたが神の子供だからです。あなたが時々孤独を感じても、間違ったことをしても、神はあなたを愛しておられます。神の愛と回復された福音の力は私たちを贖い、救います。神の神聖な愛が生活に入り込むだけで、どんな傷も手当てがなされ、どんな痛みも癒され、どんな悲しみも和らげられます。愛する婦女教会の姉妹の皆さん、皆さんは自分で思っている以上に天に近いところにいます。自分では考えられないような行く末があなたを待っています。引き続き信仰と個人の義を増し加えてください。回復されたイエス・キリストの福音をあなたの生活様式に受け入れてください。この偉大な教会に活発であるという賜物を大切にしてください。婦女教会という祝福された組織で奉仕するという賜物を大切にしてください。家庭と家族を引き続き堅固に保ってください。皆さんの助けと主の助けを必要としている人を探し出し、助けてください。姉妹の皆さん、忘れ草の小さな花には何か人を啓発する崇高なものがあります。この花が皆さんの人生を喜びと楽しみで満たしてくれる小さな事柄の象徴となるよう願っています。自分に対して忍耐と思いやりを持つこと、より良い犠牲とそうでない犠牲があること、幸せになるために金色のチケットが手に入るのを待つ必要はないことを決して忘れないでください。イエス・キリストの福音のなぜがあなたを啓発し高めてくれることを決して忘れないでください。そして天の御父があなたをご存知で愛し慈しんでおられることを決して忘れないでください。素晴らしい皆さんに感謝しています。非常に多くの人のために数え切れないほどの愛と奉仕の行いをしてくださってありがとうございます。 福音の喜びを家族や教会、社会、そして世界の国々にもたらすために、皆さんがこれから行ってくださることに感謝しています。姉妹の皆さん、皆さんを愛しています。皆さんが本当に神の王国の尊い娘であることを決して忘れないように私は祈り祝福します。愛する救い主イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
Our beloved Heavenly Father,
愛する天のお父様、今夜世界各地で集まり、天の御父の娘として感謝を述べたいと思います。この回復された福音、そして神権の鍵、そして回復された婦女教会の組織に感謝しています。すべての国にいる開拓者の姉妹たちに感謝しています。そして真実を見つけ神の王国を築くために努めている人々に感謝します。天のお父様、 この勇気ある中央扶助教会会長会に、また彼女たちの勧告に感謝しています。また制約と与えられている機会に感謝します。私たちは主が教会の姉妹たちに与えられている主の信頼に感謝しております。そして私たちは私たちの心を主の聖壇に捧げ、それによって主が命じになられることを行うことができますように、御子イエス・キリストと贖いに感謝しています。彼によって私たちの弱さを克服できますことを感謝しています。贖いの力に感謝しています。またウークトドルフ館長から受けた勧告に心から感謝しています。私たちが立ち上がり、家族や個人を祝福し、主の御業を行うために力を得ることができますように、与えられたすべての祝福に感謝し、主への愛を表し、イエス・キリストの御名により、アーメン。